小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は絵本の店アップップの三住彩さんをお迎えして、子供におすすめの絵本をご紹介していただきましたね、
なかなかいい絵本が日本にはあるからね、そういうものを子供たちにたっぷり読んでやるといいなと思って、特に幼い子ね、幼い子の。で、2週間続けて聞いていただいたんですけど、今週もね、その続きで、今度はちょっと年齢上がるかもしれないけど、絵本のことをまた聞いていただきたいんですね。
太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日で3回目になりますけれども、いろんな絵本をご紹介していただきましたが、今日はどんな絵本をご紹介していただけますか。
じゃあ今日は、金魚が逃げたという絵本から、ご紹介します。
五味太郎さんの作ですね、
これはですね、金魚がどこかに逃げるんです、
で
どこに逃げたかなと探すんですけど、子供たちは張り切って、ここ、と指を指してくれる、そんな楽しい絵本です、
実にうまく絵本の中にね、潜ませてるんですよね。
そうですね、
金魚をね、毎ページね、それぞれのページ、ちょっと見つからないような時もあるけどね。
そうですね、だんだん難しくなって
きますね。そう、難しくなってきますね。よくできてるよこの絵本も。子供喜ぶねこれね、すごく喜ぶ。
例えば
金魚が逃げたで、最初金魚鉢からこうポンと飛び出して、
飛び出していますね、
逃げていくんですけど、カーテンのどこかに、これは赤いドット柄のカーテンなんですが、このどこかに金魚が隠れてるんですね。
見つけました。次のページは、
次のページはまたカーテンから逃げ出してって、今度は植木鉢の、
3種類植木鉢がありますね、
どこかに隠れています。
先生見つけましたか。
お花かな、
赤いお花の中に潜んでますね。シンプルだけども、
工夫されてるよね。
そうですね、
いかにも五味太郎さんらしくて遊びがあって面白いね。
そうですね、
これはどこから出てる。
これは福音館書店から出ています。
金魚が逃げた、
こ
ういう子供と一緒に遊ぶ要素がある絵本っていうのいいですね。
そうだ本当ね。
そう、知っていても、もう答えが分かっていても、何度も楽しんでくれる絵本です、
他にもいっぱい持ってきていらっしゃいますが、
他には男の子は、なぜだか乗り物好きな子って本当に多くって、
多いでしょう。
で、一つは電車の絵本なんですけど、出発進行、これは主人公が電車に乗って出かけていきます、で途中電車を乗り換えたりして、でまた行く、そんなお話なんですけど、乗り換えるたびに急行列車出発進行と出かけていくので、この出発進行がとても好きな子がいたりとか、あと電車がとてもリアルに描かれているので、本当に走ってるように、でもこういう躍動感を楽しんでる子がいたり、たくさんの種類の電車が出てくるので、そこを楽しんでる子がいたり、様々ですが、とても喜んでくれます、
乗り物好きの子多いからね、
本当に絵が綺麗ですね。
そう、きちんと描いてますよね、
リアルに
描かれてますね。そう、リアルに、ね、きちんと描いて、僕こういうのいいと思うよ、
また出発進行という言葉がね、
それをまた繰り返してるわけだよ ね、
う
ん、こうやって同じ言葉が繰り返されてね、子供にとっちゃ圧倒的に面白いんだよね。
いいですね、なんかこの本を読んだ後に、出発進行って言いながら書いていった男の子がいて、
そうだろうね、
他には、こちらは自動車っていう本なんですけど、言葉は描かれていないんです、で絵がリアルに トラックとか自動車とか描かれていて、
う
ん
う
ん、
正確な写真のような絵だね。
トラックもいろんなトラックがありますね、
はい、でこの絵を追いながら子供たちはいろんなことをイメージしてるようで、うんうん、一生懸命ずっと眺めています、
うんうんうんね、絵も紫だったり青だったり赤だったり、うん、パトカーも出てきましたね。消防車ですか。
はい、消防車も出てきますね、うんうん、
バスもありますね、大型バス。言葉はなくて絵だけの自動車、
はい、
はい、
自分でこう見て想像しても楽しいですし、はい、うん、大人と一緒に、うん、あ、パトカーだね、何してんだろうとか、うん、そんなことを言いながら読むのも楽しい本だなと思います、うんうんうん、
そうなんだろうね。言葉がないだけその空想が自由にできるね、
はい、
物語も作れるだろうしね、
うん、この出発進行と自動車、これはどこから出てる本でしょう。
これは福音館書店から出ている本で、
はい、
出発進行は山本忠義さん作です、はい、で自動車は寺島隆一さんが書かれている本です、
うんうんうんうん、これはもう絶対子供は好きになるなっていうような絵本ですよね、
うん、そうですそうです、本当そうよね、
うん、でもよく図鑑、あの車とか植物ですね、うん、そういう図鑑ばっかり持ってきて、うん、親としては物語に興味を持ってほしいんですけど、うん、っていう質問もある
そう、ね、
みたいですけどね。
よく僕もそれ言われますよね、
はい、
ですけどね、僕はね図鑑好きだったらいいんじゃないですかと思うね、うん、図鑑好きだったらもう徹底的に図鑑楽しんだらいいと思う、その子は、
うん、
でなんかねファンタジーがあるわけですよ、中にね自分の物語があるわけですよ、うん、いろんな、うん、さっきのあの自動車だけの絵なんてさ、うん、何にも言葉ないでしょ、うん、でも自分でストーリー作って読んでるわけよね、うん、ですからね図鑑は図鑑なりにね子供たちはストーリーを作って楽しんで聞いてると思うし、うん、それからやっぱり対象そのものね、虫の図鑑だったらその虫そのものへの興味ってやっぱりありえますからね、うん、でも僕は全然心配する必要ないと思う、
うん、
大人がね児童文学の文学の方が好きだと言って子供が好きになるとは限らないんでね、うん、やっぱ違うんですからね、うん、だからそれはもう子供のその時の興味を尊重してやってもらいたいと思うね、
うんうん、
というのはいろんな理由があって、一つには何ヶ月かしたら変わるかもしれないんですよね、
うん、
子供なんて変わりますからね、気がついてみたらもう図鑑もやめて野球に熱中するのもあるかもしれないよね、
うん、
でもそのうちに気がついてみたらなんか物語読むのが好きになるかもしれないね、うん、変化しますからね、
うん、
子供のある時期だけを捉えて固定的に考えてね将来悲観するなんてのやめた方がいいと思う、
うん、
子供は変わるよっていう一言でいいんじゃないかな、うん、そしてもっと言えば僕から見ると大事なことは子供がその時熱中するエネルギーを持ってることね、うん、熱中する力を持ってること、その方がよっぽど大事よね、
うん、
で例えば図鑑が好きな子にねあんた図鑑やめて小説読みなさいって言って読まされて、じゃあ図鑑に熱中しただけのエネルギーを小説に注ぎ込むかっていうことはそんなことできないんですよ、
うん、
人間って機械じゃないからね、
うん、
こっちのエネルギーをこっちへそのまま移しなさい、そんなことできないですよ、うん、こっちのエネルギーを否定されたら次のエネルギーは出てこないんだよね、うん、だから僕はその図鑑に熱中してるんだったらもうそれで十分だと思う、うん、というふうに思いますね、うん、でもとっても質問多いです、その質問ね、
うん、
でその時その次の物語にどう映るかっていう問題ありますよね、
うん、
でそれはねでも図鑑に熱中してるっていうことの中にもうすでにその物語性は僕はあると思うんだよね、
うん、
例えばカブトムシのいろんな種類のカブトムシの図鑑ばっかり興味持ってるというのはやっぱりその中にストーリーを考えているんだよね、感じてる、ですからストーリーの目はあるわけだから僕はほったらかしていていいというふうにね、
うん、
で何かのきっかけでねそれがこうストーリーが小説の形で本になったようなものと出会った時にハッと面白くなって、うん、そっち行くかもしれないしね、うん、でそれがいつ来るか分かりませんけどもね、うん、いつか変わっていくわけだからというのが一つ、だからもう一つ言えば別にそのいわゆる物語性のある文学に興味持たなくたっていいんですよね、はっきり言えばね、うん、それじゃない人生なんていくらでもあるわけでね、うん、大人だってそうじゃないですかね、 ゴルフに夢中になってるおじさんもいればさ、うん、そうじゃなくて山登りに夢中になってるおじさんもいるわけでしょ、うん、どっちでもいいわけですよ人生はね、うん、ですからそう考えればね、子供の時にあんまり大人が神経使ってこうでなければならないと思わない方がいい、うん、っていうふうに僕は基本的に思うな、うん、
じゃあ何歳から物語に移行したらいいですかっていう質問も、う
ん、同じですよね、うん、分かんないですね、全くいろいろじゃないですか、うんうん、僕なんて自分のこと考えてもね、僕は戦争中育った人間だから、敗戦の時中学3年でしたからね、それまで読む文学なんてのはもうすごいよ、肉弾三遊士とかさ、うん、敵中横断三百里とかさ、そんなものばっかり読んでたんだから、読むとしたらね、しかもあんまり読まなかったですよ、むしろ戦争ごっこやってチャンバラやって遊ぶ暴れる方だった、体使う方だった。だけどいつの間にかなんとか知らんけど文学の方へ入ってきてるわけですよね、うん、だからね、わかんないですよそれは、うん、僕自身そうだしね、だからあんまり決めつけない方がいいんじゃないかな。で、一番言いたいことはさっきちょっと言ったけど、例えばね、図鑑に向けてるエネルギーを勉強に向けなさいとか、そのエネルギーをもっと高尚な文学に向けなさいって、それはできないってことね。こっちに向かってるエネルギーをこっちに切り替えるってね、鉄道線路じゃねえんだからね、うん、できないですよそれは、うん、ということは気がつかなきゃいけないなと思うね。よく親は言うけどね、それだけのエネルギー熱心にやってるのこっち向けられるなんていうようなことできないですよ、うん、
それ待つしかないんですかね。
そう思いますよ、うんうん、変化だもん、それが人生だもんね、うん、それぞれの子供にとって、うん、でしかも子供みんなね、いろんなその興味を持って生きてるわけで、うん、むしろ興味を持たなくなったらそっちの方が大変よね、うん、何にも興味持たなくて、興味を持っている限り、うん、それ生きてるってことだよね、エネルギーがあるってことだから。
じゃあ本に限らず何かに興味を持つというエネルギーが大事。
僕はそれが大事だと思いますよ、うん、本当にそう。スポーツに熱中してたらね、いいじゃないですか、スポーツに熱中するってそのエネルギーがあるわけでね、僕はそれが大事だと思う、そのスポーツに熱中してるエネルギーをあんた勉強に向けなさい、あんた小説読むエネルギーに変えなさい、そんなことできない、記者のポイント切り替えじゃないんだからね、それはできないですよね。むしろその時恐ろしいのはそうやって大人がそっちじゃなくこっち向きなさいってことによって、そっちに今向けてるエネルギーが消えちゃうってことの方が怖いよね。それはもう本当に良くないことで、
うん、でもやっぱり本はいいもの大事なものって言われてますよね。
それはそう思いますよね、うん、例えば小説なんかっていうのは自分の人生ってのは一つしかないけど、小説ってのは別な人生を知りますからね、うん、そういう意味ではとても幅広くなるんでいいと思う、うん、でもそれは小説がいいと思えればそういうことであって、小説に浸らなくてもいろんな人生を学べる人いるわけじゃない、うん、野球の選手でさ、道を極めたような、まあ、選手いるよね、うん、やっぱり人生からいろいろ学んでるわけでしょ、うん、で立派な人生観持ってるよね、うん、それはそれでいいじゃんね、うん、だからあんまりね、こうこれ一つだなっていうふうに思わない方がいいなっていうふうに思ってるけどね、僕は、うん。
じゃあ続いてまた三住さん、新しい絵本を紹介していただいてよろしいですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
これは昔話の絵本なんですけど、大きな株、
うん、
これはもう名作だね、本当にね。
これは子供たち本当に一緒になって、うん、どこしょーどこいしょーと弾いてくれる本ですね、
うんうん、
ちょっと紹介してよね、
はい、大きな株、おじいさんが株の種を植えました。で、甘い甘い株になれ、大きな大きな株になれって言うと大きな株ができるんです。
ものすごく大きな株が出てますね、
うんうん、でおじいさんはそれを引っこ抜こうとするんですけど、抜けなくって、おばあちゃんが手伝いに来て、孫が手伝いに来て、うんうん、全然抜けないからまた犬が手伝いに来て、うんうん、まだ抜けない、
うん、
猫も手伝いに来た、うん、でも抜けないっていう、うん、繰り返しのお話です、
うん、途中のうんとこしょどっこいしょって必ずあるっていうのがリズム感があっていいですね。
はい、
その繰り返しね、
うん、
子供好きだよねこれ。
好きですね、うん、
これ絵本の絵もとても素敵ですね。
いいですね、本当。これ佐藤忠良先生なんだけどね、
うん、
彫刻家ですけどね、有名な彫刻家でいらっしゃるんだけど、彫刻家だからね、うん、この人体の描き方が実に正確なんですよね、
うん、
ですからもう絵全体がね締まってて、うん、素晴らしい、もう世界一の絵本だと思うな僕は。これは
そうですか、
世界一の絵本だと思う。
こちらはどちらから出てる？
これは福音館書店から出ていて、トルストイ祭は内田理沙子さんの役、うん、で佐藤忠良さんの絵です。
大きな株ですね、はい、ロシアの昔話
ですね。そうですね、ロシアの昔話ね、うん、単純なもう繰り返しだけの話ね、うんうん、内田理沙子さんの役もいいんだろうけどね、うん、いいんですけど、
うん、続いては
これもちっちゃな子からだいたい2歳ぐらいかな、平均するとの子から喜んでくれる絵本なんですけど、
カバくん、
はい、カバくんという絵本で、動物園に朝が来た、一番早起きは誰、一番寝ぼすけは誰、起きてくれカバくん、動物園はもう11時、眠いなら眠いと言ってくれ、つまらないから起きてくれ、やカメくん、やカバくん、カバより小さいカバの子、カバの子より小さいカメの子、カメより小さいものなんだ。
男の子が連れてるカメさんとの会話みたいな感じに聞こえますね。
そうですね、これはカバのこともよく見てくれるし、うん、このリズム感みたいなのも楽しんでくれる絵本で、うんうん、なんだか不思議とよく聞いてくれます、
うん、
静かに聞いてくれる本ですね、うん、だから多分深いところでなんか感じてるんだろうなと思って、
うん、そうだろうね、うん、いいね、だからもね、
そうですね、うん、このカバくんはどちらから出版されているんですか？
はい、福音館書店から出版されていて、岸田恵理子さん作、中谷千代子さん絵です。
やっぱりこう親子で本も返してコミュニケーションが取れる、う
ん、ありますよね、
絵本ってやっぱり素敵ですね、
うん、いいですよね、うん、
今日は絵本の店アップップの三住彩さんをお迎えして、子供におすすめの絵本、金魚が逃げた、出発進行、自動車、大きな株、カバくんをご紹介しました。3週にわたって絵本をご紹介してきましたけれども、うん、改めて絵本を選ぶ時のポイントは、
そうね、いろんな見方あると思うんですけども、一つはやっぱり大人がまず何度も読んでみることですよね、うん、読み込んでみることね、そして言葉がリズムがあるかどうか、から繰り返しなら繰り返しがきちんと行われているかどうかっていうふうなね、そういうその文章についての点検ってのをやった方がいいと思うし、それから絵のについてはいつか申し上げたと思うんだけども、いい加減な絵じゃなくてね、やっぱりきちんと書いてあるものがいいと思うな。もちろん抽象画は抽象画で別ですけどね、抽象画としてきちんと書いてあるというものね。時々絵描きの方が楽しんじゃって物語みたいな書いてるけどあんまりよくわかんないみたいな絵ってあるんですよね、うん、そういうのはあんまり良くないと思うな。今回取り上げたのは絵もみんなしっかりしてるしね、うん、いいと思う、うん、
さて来週は
今度はねちょっとガラッと変えて、昔話のね面白さってどこに隠されてるのかというね、いわゆるその語りの特徴みたいなもんですね、それを連続で4回聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。